FBS ヨハネの福音書へようこそ。前回はヨハネの福音書5章の16節から20節を見ました。そこではイエスが父なる神とどのような働く関係を持っていたかというのを見ました。今日は21節から30節を見ていきます。ここのセクションをイエスがすべての人を裁くというふうにタイトル付けます。ぜひ続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。私たちが御言葉を分かち合うこと、また黙想することをとっても大切なことです。ぜひパートナーと分かち合っていく中でとっても祝福されていくこと、また定期的に常にやっていくことにより祝福となるということを覚えておいてください。始める前にヨハネの5章の39節から40節を読みます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書を学んでいく目的というのはイエスのもとに来てイエスから命を受け取るためです。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。私たちの目を開いてあなたの御言葉理解できるように私たちの心を開いてください。今日私たちがあなたの御言葉聞けるように助けてください。イエスの命、今日御言葉を通して私たちが受け取ることができるように助けてください。私たちが御言葉を分かち合うときにキリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。今日はヨハネの5章21節から31節を見ていきましょう。イエスがすべての人を裁く。イエスを信じる人は裁かれません。でもここで見ていくように人はみんな決断するチョイスがあります。裁きか命かどちらかを選ぶことになります。ここの聖句でイエスが続けて神の父なる神との関係を説明していきます。ぜひ前回進めたように毎回天の父というふうに出てきたところを、丸してハイライトしてヨハネの福音書で出てくるところを全部記録していくことをお勧めしています。21節から、23節まで見ていきましょう。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かずすべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父をほも敬いません。ここの箇所でイエスが言っているのはイエスに命を与える力と権威、また裁く権威が与えられているということを言っています。21節でイエスは死人をよみがえらせること、命を与えることを自分の意思でできるというふうに言っています。ユダヤ教のリーダーたちにとって神にしかできないこと、神しか死人をよみがえらせることできない、神しか命を与えることができない、それをイエスができると言っています。またそれと同様、彼らの考え方では神しか人を裁くことはできない。だからイエスのこの発言がイエスが自分を神と同等にし、後で批判されるものとなってくるのが見えます。伝統的なユダヤ人にとって、エホバ神だけがこの世界地球を裁くことができる。他の人誰もがこの裁き主としてのタイトルを自分に当てはめないのにイエスがここでした。イエスが裁き主だということを通してイエスは自分が神であると言っていた。イエスはもう理解できるように、御子にも 父と同じ敬い敬意が与えられるというふうに言っています。イエスははっきりと自分が神であることをここで伝えています。イエスは自分が良い先生、哲学者、倫理の先生だと言っていない。イエスが自分は神だというふうに宣言しています。これはヨハネの福音書を通して見られることです。多くの人はイエス、神様を信じると言っても、イエスが良い人だった、イエスは人間だった、良い先生だった、でも神ではなかったという人が多いです。聖書を否定して、聖書が神様について書いていることを自分の哲学的な箱から考え方から抜け出せない人たちが多いです。また多くの人は神様が大きなサンタクロースのような方であり、誰も裁くことはない、罪や神に対する反乱を裁かないと思っていること人が多いです。これは偶像礼拝です。人は自分の見た目で自分の考えの神を作り上げて、そのイメージを、自分たちがなってほしい神のイメージを信じているから、自分の都合に合ったイエスを作り上げようとしています。このような考え方に対してイエスは真っ向から違うよというふうに言います。私は御父と同じ敬いを受けます。私を敬わなかったら天の父も敬わない。福音書を通してヨハネが何回も強調するのが、イエスが神であり天の父と一体であるということを強調しています。イエスが来たのは天の父を表すために来たというふうにイエスも言っています。イエスを拒否した人たちは天の父をも拒否しているということを、ここでイエスははっきりと言っています。24節、とっても素晴らしい箇所で、とっても素晴らしい約束が入っています。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています、という言葉です。ヨハネの福音書で20回ぐらいイエスはこのような言い方をします。これを通して、誠に誠にっていうことを通してイエスは、聞いてください、強調していることです、とっても大切なことですよというふうに私たちに伝えようとしています。私が高校にいた時、ヨハネの5章の24節暗記しました。私の心に書き込まれたものとなりました。神の真実の宣言です。私たちが神の言葉を聞いて信じるもの、イエスを使わされた方を信じる者は永遠の命があり、裁きを受けることがない。ある英語の訳では、私がこの真実を、確証するよ、私のことを言ってることを聞き信じる者、私が使わせたものを信じる者は永遠の命がありますよ、裁きを受けない人たちになりますよ、彼らはもうすでに死から命へと移ったからです、というふうに訳されています。この言葉を私が読むとき、私は自分の中で宣言したいです。神様、今が祝福の時です、今日が救いの日です、ということを宣言したいです。このプロセスというのはとても単純なものであって、イエスが宣言した、私を信じる者は裁かれない、その人は死から命へと移ったからです。このメッセージってとってもシンプルなものです。イエスキリストを主として信じなさい、そしたらあなたは救われます、あなたは永遠の命を与えられ、罪のための裁きを受けることもないです。恵みと十字架によってあなたは死から救われ、命へと、永遠の命へと、今あるイエスとの命へと移ることができます。もう15歳の時にこの箇所を暗記しました。何回も何回もこの箇所が私の、心の中で 響いて私にこの箇所の真実さを伝えてくれました。私はイエス・キリストと永遠の命がある、裁きを受けないイエスが十字架で代わりに裁かれた、私の代わりに裁かれたから、私はもう死から命へと移った。今日神の恵みの日で、今日が救いの日だ。イエス・キリストを信じれば救われる。ぜひこの五章の24節、イエスを信じてない家族や友達と分かち合ってください。今日が救いの日です。25節、誠に誠にあなた方に言います、死人が神の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。イエスがその時が、ね、今です。今現在行われていることです。永遠の命を受けた人たち、今現在受けた人たち、救いの確証があって永遠の命が先にある。イエスを信じる人たちには未来の裁きを逃れる確証があります。未来には死んだ人たちが神の子の声を聞くことがあって、彼らはよみがえらされるというふうに28節で書いてあります。25節では、25節が話しているのは霊的に死んだ人たち、イエスの声を聞いて、神の声を聞いて霊的な命を体験するというふうに書いてあります。誰でもイエスを信じた時、人は霊的な死から霊的な命へと移り、聖霊が内在されます。エペソの2章の4節と5節では、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。私たちの罪がありました。それが背いていた。でも恵みによって私たちが救われています。私たちが罪の中に、霊的死の中にいた。でもイエスの声を聞いて、私たちは霊的に命が与えられ、吹き込まれます。私たちは聖霊によって新しく生まれたものとなります。26節、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。人間は自らのうちに命というものがありません。私たちは神様に命を与えられています。神様は源であり、命の源であり、誰かから命をいただく必要がない。自分のうちに命があります。天の父なる神様が御子にも命があることを望まれました。父と一体だからです。ヨハネの一章の4節で見たように、だからこの方は命があった。この命は人の光であったというふうに書いてあります。イエス様は私たちの真の命を回復させに来てくれました。それは罪、堕落によって入ってきて、死が入ってきたからです。このような命を、私たちは聖霊と神との命を受け取ることができます。27節、また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。キリストには権威があって、裁く権威があります。22節でも見ました。27節でも30節でも出てきます。27節で見るのは、イエスに裁く権威を与えたのは人の子だからです。ここで人の子というのはどういう意味でしょうか。この人の子というのは、ダニエル書の7章の13節と14節から、を思い出させるもので、メシアのタイトル。 メシア、私たちがキリストという油注がれたいずれ来る方っていうふうに知っている人がを指さしています。この人の子というのはヨハネの福音書で12回、また他の福音書を合わせると80回以上出てきます。ここで人の子というのはイエスの人間性を強調するものでした。イエスは神であり人間であった。 100% 神、 100% 人間。このダニエル書の箇所というのは最後の日、裁きの日、ということについて、イエスがすべての権威を、支配を、主権を持っている時の話をしています。そこでは私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれたと。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ユダヤ人にとってはこの人の子というのはもう直感的にわかるもので、ダニエル書に指しているものだっていうふうにわかりました。これを使うことによって、イエスが自分がメシアであって、裁き主であって、全諸国民を裁く人だというふうに言っているものでした。イエスがその人の子です。イエスは権威と栄誉と御国が与えられています。すべての人、すべての国民、すべての言語の人に仕えられる。そしてイエスの御国というのは永遠の御国で、破壊されることも過ぎ去ることもありません。28節、このことについて驚いてはいけません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時、善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。ここで聖書に書かれている、よみがえり復活と、最後の裁きについて、大まかなポイントだけを、分かち合います。聖書では多くの箇所で神の裁きについて書いています。これがどのように神がその人々を裁くかということを書いています。ここの28節と29節で見たように、またダニエル書の12章の2節で書いてあるように、義のある人も不義の人も復活を経験し、最終裁きに立ち向かわないといけない。ヨハネの5章の28節から29節でも、とっても簡単に裁きがあり、復活を見せられています。ここで言う善を行ったものというのは、良い行いがあって救われるということではないです。良い行いとは、私たちがキリストに置く信仰から生まれるものです。第一テサロニケの4章13節から18節、また第一コリントの14章でも、とっても素晴らしい箇所が私たちに復活について、イエスを信じる人たちの復活について、書いてあります。私たちは新しい体を受け、イエスの権威のもと、キリストの栄光のうちに生きることができる。私たちは裁きによみがえらされる。この29節の最後の箇所なんですけど、イエスの恵み、無償の救い、イエスを信じることに通して受けることができるものを信じなかった人たちについて書いてあります。イエスが新しい天と新しい地、黙示録の20章の11節から15節で見られるんですけど、それを前にこれが起こるというふうに教えています。どんなにすごいことになるでしょうか。 そこでは死人、小さいものも偉大なものも皆よみがえり、イエスの御前に来ない、立たないといけない。イエス、父がすべての裁きを息子に委ねた。そこで裁く権威を全部与えられた。今まで生きた人すべてを裁かれる。今日がイエスが救い主であり、主である日です。その日、イエスは裁き主として、王として、すべて今まで生きた人すべての裁き主として君臨されます。私たちイエスを信じる人たちは裁かれることがないです。私たちはそれ、ヨハネの5章24節で読みました。裁かれる代わりに私たちはキリストへの忠実な使いに対して報いられる、褒美を受けることができます。イエスが裁かれて私たちの代わりに十字架にかかったのは私たちが罪のために裁かれることのないためです。イエスは私たちが天に宝を蓄えるように、朽ちることがなく盗まれることがないように命じられています。第二コリントの5章の10節では、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですというふうに書かれています。イエスのタラントの例えも私たちが忠実に神様に与えられたことに忠実に生きると祝福を受けるというふうに約束されています。その時、よくやった、良い使いだ。あなたは与えられたもの、小さいものでも大きなものでも忠実に生きた。だからこれらをあなたに与えるというふうに言う例え話があります。30節で、私は自分から何も行うことができません。イエスがもう一回私が裁くのは、私が自分の御心を行おうとしているからではなく、私を使わした天の父なる神の御心を行おうとしているからです。というふうに強調します。30節でももう一回、ヨハネの5章の19節は、私は自分の力では何もできないということがここでもう一回強調されています。イエスが裁くのは天の父なる神様の声を聞き、永遠の声を聞いてから裁く。イエスは父との一体から機能して動かれます。自分の御心を求めるのではなく、私を使わした父の御心を行っていくことです。私はこれが私たちにも当てはまることだというふうに信じています。イエスが来たのは私たちが天の父と一つになれるためです。私は自分の御心を求めてしまうこと多いです。でも私がイエスのように変えられて育って成長していく中で、私が自分の御心を求めてません。天の父の御心を求めていますと言えるように変えられていくことを願っています。今日終わるにあたって、ぜひ皆さんにチャレンジしたいです。裁きは本当にあります。永遠の裁きです。絶対にみんなが直面する状況です。まだイエスに信仰を置いてない人、今日イエスに信仰を置いて信じてください。イエスは私たちの身代わりとなって十字架につけられ、私たちの受けるべき裁きを受けました。私たちが受けるべき苦しみを、私たちの罪の代わりとなって裁かれました。神の怒りが全部イエスにかけられました。私たちのにかかるべきものだった。これが神の驚くべき恵みです。私たちはでも信仰によりこの恵みを受け取らないといけない。今日が救いの日です。罪を悔い改め告白してください。心をイエスに向けてください。イエスを信じれば 救われています。24節で読んだように、もう裁かれることはない、イエスを信じている人はもう裁かれません。これが神様の私たちに対する恵みです。イエスを信じている人たちは毎日神様の恵み、十字架で私たちが受け取った自由、感謝してください。私たちの罪が許され、私たちは清められ、雪より白くされています。でもいずれか私たちは裁きの座の前に立たないといけない。どうやって生きたか答えないといけない。私たちは自分の行いによって救われない。でも私たちは自分の好きなように生きることができません。私たちは永遠の目的があって、永遠なる未来が待っています。私たちの人生どのように投資していくか、永遠に投資していくか、今選ぶことができます。イエスの前にその日立って聞きたい言葉っていうのは、よくやった、忠実な使いよ、主の喜びのうちに入りなさい。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたがイエスを送ってくれ、私たち信じる人たちがもう裁きを受け、罪をのに問われることがないことを感謝します。私たちにどうか縁を見せてください。私たちのこの地上の命がどんなに短いものか見せてください。あなたの命により、私たちに力を与えてください。あなたに仕え、あなたに忠実に生き、かの日にあなたの御前に立てるように助けてください。その日、どうかよくやった、私の忠実な使い、主の喜びに入りなさいというふうに言われるような人たちにしてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS ヨハネの福音書で